ラジオゼミナール。この時間は高槻経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高槻敦子です。今回は経済学部教授野崎健二先生に伺います。野崎先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに先生のご経歴を教えてください。
はい、私はもともと国家公務員をやってまして、
はい、
経済企画庁という役所に入ったんですけども、今でいうと内閣府というところにいました。経済政策とか経済協力とかそういうことをやって、2011年まで役人をやっていた形になります。
はい、その間は、日本国内や海外もいろんなところに行かれていたそうですね。
はい、そういう意味では運が良かったところもあるんですけど、人事異動で北九州市役所に行く機会がございまして、工業化、マニュファクチャーの工業化を担当してたんですけれども、その関係で技術協力だとか、
はい、
そういうことで当時まだ所得の低かった中国とか韓国と交流をしようと、もっと言えば地元の技術力を使って協力できないかということで、
はい、
初めてアジアにを本格的に目を向けたっていうのがその時かなと思います。あとは海外ということでは、それから帰ってきた後なんですけれども、タイの日本大使館に出向することができて、なんというかタイミング的に幸か不幸かというか、97年のアジア通貨危機の直前に着任したもんですから、
はい、
危機が起きて、そのなんていうかリカバーのためにバタバタっとしているところを経験することができて、経験値を高めることができたなっていうのが、今日につながっているかと思います。
そしてその後ご出身、地元が名古屋だそうですが、
はい、
名古屋の大学で教えてらっしゃったそうですね。
地元だからってわけでもないんですけど、
たまたま、ね、
名古屋大学のポストに出向という形で、ちょっと変わった感じに聞こえるかもしれませんけども、出向させていただいて、教育研究っていうのを、初めて事実上経験させていただいて、面白いなっていうふうに思ったのを記憶しております。はい、
はい、そして高崎経済大学にいらっしゃ
る。2011年に役所を辞めて、
はい、
別の大学に行ったんですけれども、2017年に高崎経済大学の、経済学部に国際学科を設置するということがあって、でじゃあなんか面白そうだなと思って、応募させていただいて、
はい、
これも運よく採用していただくことができて、でこちらに2017年からお邪魔しておる状況です。
そうだったんですね。はい、もう高崎はそうすると
8年目が今終わろうとしている感じですね。
はい、そうなんですね。初めて高崎にいらっしゃった時の印象っていうのは覚えていらっしゃいますか？
初めてはもうだいぶ前に、何年か前に何回か来てるんですけれども、はい、今回の流れで初めては面接だったので、
で
面接模擬授業だったので、
はい、
緊張しか覚えてないです。
面接で模擬授業をされるんですね。
はいはい、でそういうこともあったので、緊張しか覚えてないですけど、はい、本当都心はすごく開けていますし、いろんなものがあるし、東京からのアクセスもいいですし、大学の周りなんかはよく言えば閑静な住宅街ですし、
はい、
ちょっと大学の裏ご存知だと思いますけども、カラス川が流れていて、自然も多くて、誰もいない時なんかは道路をキジが横断してるっていうのを見てすごいなっていうふうに、はい、思いました。
そうですね、キジは結構鳴きますしね。
そうですね、文字通りキジも鳴かずば打たれまいとか思いながら歩いてるんですけれども、はい、
じゃあ結構近くをお散歩もされたりも、
せっかくなんでふらふらと歩いたりして、結構小川なんかにスッポンがいたりとか、そういうのを見て変わったことしてるねってよく言われますけれども、はい、
そうですか。高崎の方が知らない高崎を先生はご存知のような気がします。
いえいえ、そうでもないですけれども
、はい、それから先生の研究分野が経済連携だそうですけれども、
はい、
研究を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
はい、先ほど申し上げましたように、アジアについてこう注目するようになって、経済協力とかいろいろ仕事でやったんですけれども、それでタイに行ったと。で、タイに行った時はそういう意味で通貨危機だったんで、タイ経済どうするのかっていうことを、日本政府もいろいろやって ってたし、タイ政府もそこに付きっきりだったんですけれども、
はい、
まあ、タイ自体があの地域の中ではその、まあ、通貨危機が終わってみればかなり発展している場所なので、タイと周りの国の関係っていうのが気になってきて、
はい、
でそれでそういった経済連携がどうなっているのかなっていうことを勉強するようになっていったのが、まあ、きっかけになっております。はい、
まあ、タイでも勤務されていて、名古屋大学ではその研究をまとめるということもされていたそうですね。
まあ、あの最終的にまとめたのはもうちょっと後なんですけれども、
ね、
逆に言うとそういう教育現場で働くっていうことか研究現場で働くっていうことがなかったんで、
はい、
まあ、論文の書き方を何ていうか先輩の先生方に教えてもらって、先輩っていうか若い先生も含めてですね、
はい、
先生方に野崎さんそれこれは論文と言わないよと言われながらこういうふうに書いたらっていうのをいろいろ親切に教えていただいて、
はい、
でそれで少し論文とか書けるようになっていったのかなっていうふうに覚えています。
はい、そして先生の専門分野それから担当授業についても教えてください。
はい、まあ、そういうことで東南アジア特に、まあ、タイを中心とするよくメコン地域って言われるんですけれども、
はい、
まあ、その地域の経済開発だとか経済連携がどうなっているかっていうのを広く調べているっていうのが研究分野になります。で授業としては担当は貿易政策論とか国際開発論ということなので、
はい、
まあ、貿易政策論という授業については、まあ、東南アジアということではなくて、まあ、いろんなその、まあ、自由貿易っていうのがいいんだよと言いつつでもそうでもない政策をみんなが取っている、それはどうしてなんかとか、あとはその自由貿易にしておくとどういうことがメリットがあるのかっていうことを、まあ、例えばですけれども、まあ、この放送のタイミングはあるかもしれませんが、
はい、
まあ、トランプさんが大統領選挙に選ばれて、関税上げるぞってことがニュースなんかでも報道されていますが、まあ、なんでそういうことをされるのか、それはどういう意味があるのか、本当はどっちがいいのかっていうようなことを、まあ、なかなか正直正解って出てこないのだと思うんですけれども、いろいろ考えるきっかけにできるような授業にしたいなとは思っています。であと国際開発論なんかは今度は逆にいわゆる開発途上国がどのように工業化を進めていくのかっていうようなことをテーマに授業をやっていて、言い始めると豊かさってなんだっていう哲学的な問題になっていくんですけれども、で我々はまあ、私なんか政府の役人やってたこともあって GDP だとか一人当たりの GDP とかそういうことにどうしても目を行くわけなんですけれども、本当にそれでいいのかとか、まあ、例えば格差の問題とか、
はい、
ただ一方で所得を上げていきたいよねっていう時にどういうふうにするのかってことを、まあ、いろいろこれもまた会はなかなかないんですけれども考えていけるような授業を目指しております。
はい、はい、そして市場と経済という授業もあるそうですね。
まあ、これは1年生の必修で経済学の、まあ、基礎を学んでもらおうということで、
はい、
何人かの先生と分担しながら持っている話なんで、必修授業なんで一応大事なんですけれども、
はい、
私がだからっていうことではあんまりない授業なのかなと思います。
はい、1年生の基礎で学ぶということです。はい、そして基礎演習もあります。
はい、で演習は他の先生のところの話でもあったと思いますけれども、2年の後期から高崎経済大学は演習があるゼミが入るんですね。
はい、
ので基礎演習は2年の後期からってことで、私の場合は、まあ、東南アジアの、まあ、ASEAN の各国の政治経済だとか社会文化歴史のことを調べたり、まあ、ASEAN っていう、まあ、団体っていうかグループとしての ASEAN について、まあ、みんなで調べてメモを作ったりとかそういうことをやっています。3年生が演習1で、まあ、4年生が演習2になっていくわけですけれども、
はい、
まあ、演習1で、まあ、どういうことをやるのかっていうのを、まあ、私のゼミでは演習1はグループでなんか作業しましょうっていうことなんで、まあ、グループ作って、
はい、
テーマ考えて準備をする、そういうことをやっています。
はい、
で演習1は、まあ、そういう意味でグループ研究やるんですけれども、あとでちょっと出てくると思いますけれども、まあ、海外に行っていろいろ現地調査もしたいと思っているので、まあ、それに引っ掛けることができればどういうことをやっていくのかっていうことも盛り込みながら作業を進めてもらって、まあ、年末の時期に向けてレポートにまとめるような形をさせております。
はい、1年をかけてこう作っていくと、ね、いうことなんですね。
はい、でまあ演習には多分事前のゼミもそうだと思いますが、はい、まあ、卒論書きなよということで、まあ、就活とかいろいろ大変なんですけれども、
そ う, です、ね、両立が、
そういうのを合間見ながら尻を叩いてやっていただいてますと
大仕事ですね演習には、
まあ、大変なのはまあ学生さんの方なんですけれども、はい
はい、ゼミについて学生さんに期待することなどありますか？
はい、そういう意味で私も公務員をやってて、そこから大学の研究者になっていったんで、はい、何を研究するのかっていうのは非常にテーマ決めるの難しいんですね。で役所にいるとこういうテーマであれ調べろとか、こういうのどうなんだっていうのを人事異動で行った先のことをやるのはまあ比較的得意なんですけれども、はい、お前何でもいいからやってみろって言われた時にえってなってしまって、
そうですね、
で名古屋大学に出向した時にそこが一番困って、 あなたのやりたいこと何でもいいからやりなさいって言われてへっとかってなってしまったのがあるの で逆に学生に対して言ってるのは、自分がこういうことを調べてみたいと思うことが大事なんで、それでまあ特に学部の学生なんでいい結果が出るかどうか分かんないですけど、はい、そういったテーマを考えることが大事だよということを言っています。でまあ、あとはその3年生はグループでということなんで、まあ、チームワーク、まあ、皆さん部活があったりサークルがあったりバイトがあったりで、授業の時間以外ではなかなか共通の時間取ったりするのは難しいわけですけれども、まあ、それでもいろいろ連絡取りながらグループで作業するということを身につけていくと、まあ、社会に出れば研究者じゃなくてもグループで作業するということは多いと思いますので、はい、そういう経験になればいいなと思っています。でまあ、あとは海外にどんどん目を向けていっていただければというのが、私の考えている学生への期待かなと思います。
さあ、今も出てきました海外というキーワード、次回の内容につながっていきます。おしまいにちょっと予告的に、はい、海外フィールドワークとは何なんでしょうか？
はい、学生が、まあ、内向きの学生が増えているとか言われている中で、まあ、海外フィールドワークに絞って言えば、まあ、主にゼミの単位で、まあ、先生各教員の得意な地域であったり分野であったりあると思いますので、はい、それで得意なところに連れて行って、まあ、様々な経験をさせると。でそれが広く言ってしまえば異文化体験だったりするわけですけれども、まあ、先生によっては企業に行ったり、まあ国際機関に行ったり企業に行ったり、向こうの大学の学生と交流したりって、そういうことを通じて視野を広げていくっていうのが目的かなと考えています。で、まあ、そうすることによってっていうか、国際学科の場合それに単位がつくっていうのと、
そうなんですね、
まあ、あと大学っていうか、まあ、市のご尽力もあってですね、大学の方から助成金も出るので、ぜひそういうのを積極的に活用してほしいなというふうに考えています。
さあ、次回はその海外フィールドワークの魅力を存分に伺っていきます。
はい、
ラジオゼミナール、今回は経済学部教授野崎健治先生に伺いました。来週もぜひお聞きください。野崎先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。